次は、品川区議会自民党子ども未来、渡部茂議員の質問です。品川区のにぎわいづくりについて、10月26、27日に、本区主催で全国シティプロモーションサミットを開催しますが、区民に周知し、盛り上げていくことについて具体的な考えは。
積極的に PR を行い、地域の各団体にも参加を呼びかけ、開催の機運を一層盛り上げていきます。
区民に開催の成果を伝え、さらなる魅力アップを図る必要があるのでは。
終了後は講演などの内容を広く紹介するとともに、他自治体の良い事例を参考とするなど、区の魅力発信の充実につなげます。
2年前に閉館したUポートは、コンサートの開催など五反田地域のにぎわい創出に寄与できる施設でした。跡地にかつての多目的ホールのような文化施設設置の可能性は。
日本郵政は建設コストなどの観点から難しいとの考えを示していますが、五反田地域のにぎわいなどの発展のため、費用的な面も考えながら日本郵政と協議を進めていきます。
区議会では本年2月に東芝病院存続に向けての要望書を株式会社東芝宛に提出しましたが、現状はどうなっているのですか？
様々な観点から検討がされていると聞いています。今後も引き続き強く申し入れを行っていきます。
東急電鉄は10月9日に池上線全線を1日無料乗車にしますが、区の関わりや地元商店街などへの支援体制は。
区商店街連合会と連携し、池上線沿線の商店街を対象に、イベント実施に関する助成などの情報提供などを行っています。
品川の教育について、大規模住宅開発などにより、施設規模を超える就学人口が通学区域に居住するケースも見受けられます。昨年度より、学事制度審議会で課題解決に向けた審議が始まりましたが、今回の審議会の主たる目的は、
就学人口の急増や義務教育学校の法制化など、環境の変化への対応とともに、これからあるべき制度を検討することです。
答申後、速やかに施策を行う必要があると考えますが、スケジュールは。
最終答申後、学区域の見直しや、学校選択制などの重要課題について、時期を逸することのないよう具体化していきます。
コミュニティスクールは来年度から全校で実施されますが、本年度スタートした学校における課題とは。
学校地域コーディネーターの具体的な役割分担などが挙げられます。
教育委員会は今回の新学習指導要領の改定をどのように捉えているのですか？
社会に開かれた教育課程の実現などを通して、未来の作り手となるために必要な資質能力を育むことを目指すものです。
品川区立学校教育要領はどのように改定するのですか？
平成32年度から本格実施する予定で、英語化や市民化については字数を増やすなど、学習内容の一層の充実を図っていきます。
働き方改革を支える保育に関する品川区行政について、政府の働き方改革実行計画では、子育て、介護と仕事の両立への支援策の充実などが謳われています。保育園入園の審査項目について、制度改正を行う必要があると考えますが、区の見解は。
育児短時間勤務を就学前まで希望する保護者が増加しています。ニーズや女性活躍推進法の趣旨を踏まえ、入園審査での育児短時間の考慮を3歳以上についても適用したいと考えています。
先日、小規模保育事業の年齢が5歳まで延長されると報道されましたが、区の保育施策への影響は。
3歳以降は行動範囲が広がり、対応が難しい面があるため、認可保育園に移ることを基本に調整を進めています。
コミュニティ放送局について、コミュニティ FM 放送局はすでに6区で開局され、災害時の情報伝達手段としての活用が期待されています。開局を要望しますが、見解は。
他自治体の事例などを分析し検討を進めます。
品川区議会自民党子ども未来、渡部茂議員の質問でした。
区政を聞く一般質問をお伝えしました。